ようございます。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミュです。本日のトピックは黒文字精油のスキンケアへの活用についてです。黒文字の精油は和精油の中でも人気ナンバーワンの精油になりつつあるんですけれども、黒文字って言っても使い方としてはどちらかというとメンタルケアの面で重要視されることが多かったんですね。ただ、昨今ですね、大手の企業さんでも黒文字エキス入りの化粧品をですね、開発することが増えてきていて、ではなぜこんなにも黒文字が化粧品として注目されてきているのかということをですね、説明しようと思います。基本的に精油というのはですね、日本国内では雑貨扱いとなります。でそのため薬機法の関係上、商品説明ではですね、あんまり言えないことも、ここではですね、知識としてお伝えしていこうと思いますのでご了承ください。ちなみにこちらのスタンド FM の音声は後ほど YouTube の方に YouTube ポッドキャストとして音声を、そしてその中でも人気のあったトピックは動画に編集してアップしていきますので、そちらの方でもぜひチェックしてください。はい、まず黒文字とは何ぞやというところですね。黒文字の学名はリンデラウンベラータで、花名としてはクスノティカの植物です。枝に黒い筆でですね、墨で文字を書いたような模様が浮かび上がることから黒文字というふうに呼ばれるようになったと言われています。ただ森の中に入って黒文字見つけようと思ってもなかなか最初はですね、わからないと思います。杉やヒノキのようにですね、ドーンと太くなるような樹木ではなくって、細い枝のようなですね、木なんですね。でこの黒文字に関しては生薬としても扱われています。で生薬名は鵜匠と書くんですね。カラスのクスノキと書いて鵜匠です。なるほど、黒いクスノキですよね。なんか素敵なネーミングです。また平安時代などでは黒文字の枝をですね、歯ブラシ代わりにして歯を磨いていたと言われていたり、昔は皇室関係の儀式の時にですね、黒文字の芝垣に熱湯をかけて、でその方向を漂わせることで儀式の中に取り入れたとも言われています。これ完全に日本の昔からあるね、アロマセラピーの手法ですよね。すごい。また黒文字の芳香成分はですね、主成分がリナロールや18シネオール、ゲラニオールなどと言われています。芳香成分の組成が、かつてシャネルのナンバー5にも含まれていたと言われているローズウッドの香りによく似ているんですね。ただローズウッド、アマゾンの方でですね、もう乱獲されてしまって絶滅危惧種となっております。その地球の正反対のね、ブラジルの方にあるローズウッドと、あと日本に生えているこの黒文字の香りがですね、よく似ているというのも不思議な話ですよね。さてそんな黒文字なんですが、どういった作用を目的として使われるのかと言いますと、一番有名なのはですね、陽明酒造さんが研究で発表しているインフルエンザウイルスに対する作用ですね。黒文字エキスが持つ作用によってインフルエンザウイルスが、細胞の中に入りにくくするというような作用を持っているため、インフルエンザにかかりにくくなるよというような研究発表がされています。この黒文字なんですけれども、基本的に抗菌作用、抗ウイルス作用、あとは抗真菌作用なんてものもありまして、結構ですね、強力に、例えば白癬菌ね、水虫の原因の白癬菌なんていうのは真菌ですので、そういったお悩みに対してもアプローチできる和精油の一つとして人気なんですよね。あとはそのリナロールの持つ鎮静作用をメインとして、緊張緩和であったり、あとは眠りにくいなどという時にですね、心を落ち着かせたい時に使ったり、あとは眠る前に使ったりということで、とっても役立つ、本当オールマイティーなデキスギ君です。さてこんな黒文字精油、万能選手ではあるんですが、さらにですね、最近ちょっと見つけた研究論文を少しだけね、説明しようと思います。黒文字抽出物の生化学特性、抗酸化作用、抗糖化作用という論文があります。これはですね、まだ人に関する安全評価とか効能評価っていうのはされてないんですけれども、それでもですね、マウスによって抗酸化作用、 つまり人の体っていうのは酸素を取り入れることによって老化していきますので、その老化に対する作用が認められたということと、あとは人は糖分をですね取ることによって、この糖と結びついて細胞が錆びていく、焦げていくっていうような、作用があるんですけれども、それをですね阻止していくという機能が認められたということなんですよね。最近でもですね、化粧品の中でナイアシンアミドで抗糖化作用が認められている化粧品というのがたくさん出てきましたよね。いわゆる木くすみ対策ですね。で、今回のこの実験に関しては化粧品としての、実験ではなくって、体内に服用することによって食後の高血糖とか、あとは腎臓機能の保護を補助する可能性とかが認められたというふうになっているんですよね。これなので、クロモジュのお茶に関しても調べていただくと、こういった作用が出てくるんじゃないかなとちょっと期待しています。クロモジュは芳香物質、精油として扱っているものだけじゃなくって、健康茶として昔からお茶として飲まれているっていうのもありますし、もちろんクロモジュエキスを抽出してそれを化粧品に使ったり、クロモジュチンキを使ってそれもまた外用化粧品ですねに使ったりもしてますので、いろんな面でこれからいろいろ応用していけるものではないかと考えられます。またもう一つの研究なんですけれども、クロモジエキスの抗糖化作用、抗ウイルス作用という論文があります。この研究論文に関しても、クロモジエキス、これはですね不揮発性抽出物なので精油とはちょっと違いますけれども、クロモジエキスは吸収および代謝を考慮した試験において強い終末糖化産物、つまりこれ AGEs って呼ばれるねものなんですけど、これを生成抑制活性を有することが確認されたということなんですよね。すごいですね。これだけの抗酸化や抗糖化作用が認められるのであれば、もちろんですね化粧品としてエイジングケアやくすみのケアに使えるようになるだろうなというふうに推測されます。じゃあスキンケアで具体的にクロモジ精油があった場合にどういうふうに使っていけばいいのかということなんですけれども、もうこれはですねフェイシャルオイルとして使っていくというのがとても簡単で使いやすいです。もちろんですね化粧水にして使っていただくっていうのもとっても使いやすいんですけれども、水の入ったアロマクラフトに関しては本当にですね 1,2 週間以内に冷蔵庫保管で使い切らないといけないという制約がありますので、めんどくさがり屋のですね私みたいなズボラーの人にはですね、もう2週間に1回化粧水作り直して冷蔵庫で保管してとかなると、それだけで結構ですね心折れてしまうんですけれども、フェイシャルオイルの場合はですね、基本的にライスキャリアオイルであったりその他いろんなキャリアオイルに対してフェイシャルですので濃度 0.5% 以下にしていただき、それをですね、ブレンドすれば1ヶ月ぐらい保管はできますので、そちらで取り入れていただくのが簡単かなと思います。欲張ってね私はシワを伸ばしたいからとか言って濃度 10% とかにすると恐ろしい事故が起こるかもしれませんので、そこはですねちょっと我慢していただいて 0.5% 程度でも十分にですね香りもしますし、保湿としてねオイルも馴染んでいきますので、ご自身の皮膚に対して安全な使い方で使っていってください。はい、でよくあるご質問なんですけれども、クロモジュの芳香蒸留水はどうなんですかという質問があります。はい、クロモジュの芳香蒸留水、フローラルウォーターに関してはもちろん化粧水としてですねとても素晴らしい作用が期待できます。で、フローラルウォーターに関しては全般的に本当に抗酸化能が優れていると言われていますので、化粧水に活用していただくのはいいと思います。ただ市販で一般的に売られているクロモジュの芳香蒸留水に関しては化粧品として販売されていないので、あくまでも皮膚に塗布するようには作られていないということを念頭に置いて自己責任のもとでクラフトとして使ってください。本日の内容のまとめとしては、クロモジエキスに関しては強い抗酸化作用と抗糖化作用を持っているので化粧品にぴったり、クロモジの精油をスキンケアに取り入れるのであればぜひフェイシャルオイルとして使ってください。 はい、何か和声優に関するご質問やご相談などは LINE 公式アカウントの方で受け付けています。また告知なんですけれども、5月19日に大阪の九条において九頭院マルシェに参加します。お寺の中で開かれるマルシェなんですけれども、結構面白いお店がですね集まりますので、ぜひ遊びに来てください。詳細は概要欄にリンクを貼っておきます。以上、和声優と国産ナチュラルコスメの専門店、和声優なる暮らしの小宮でした。